京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
はい、今週も旬の話題よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今回のタイトルです。もみじといえば栄冠堂。
はい、
はい、やってきましたこのシーズン、ね、
もうもみじ真っ盛りという感じですけれども ね、
はい、
栄冠堂といいますと皆さんご存知のこうもみじで有名なお寺ですよね。
そうですよね、ここはもうダントツで人気の紅葉スポットで、
まあ、京都にもいくつか、ね、紅葉スポットありますけどね、はい、その中でもまあ僕個人的にはこうナンバーワンじゃないかなと。いや
も
う
私の個人的にもナンバーワン
ですよ
本当に、
まあ、高台寺とかね、あの天満宮とか東福寺とか、はい、まあその有名でありますけれどもね、なんと3000本のもみじですよ、栄冠堂は。
こう胸を打つ美しさがね、
そうなんですよね、
栄冠堂にあるわけですよね。
あれはなんでしょうね、まあ、道がねこうスーッと通ってて、こうそこからもみじがこう両側から生い茂ってっていうようなのもあるんでしょうけれども、まあこう広い境内の中にもみじが色とりどりでっていうところですよね。
いやでもここの紅葉の美しさは本当こう古今和歌集に読まれてるぐらいですから、もう昔から現代に渡るんでずっと素晴らしいわけですよね。
あのこのお寺ね、まあ、正式には善林寺というんですけど、はい、
通称が栄冠堂なんですよね。
あの歴史が非常に古くてですね、863年の創建というらしいか、もう1150年ですか、はい、もうそれぐらいの歴史をね誇るお寺なんですね。
大変立派なお寺ですね。
実はね、もともとねこれ真言宗のお寺としてですね、空海 の、はい、あのお弟子さんがですね作られたんですけれども、途中でですねこの栄冠さんっていうあのお坊さんですね、あのと栄冠と書いて栄冠と読むんですけれども、うんうん、栄冠和尚がこう中興の祖としてですね浄土宗のお寺に変えられて、でそれからこの栄冠堂、通称栄冠堂、栄冠堂という話になっとるわけなんですよね。ですのでね、本当にその栄冠さんいらっしゃったのはね、1033年から1111年というふうになってますから、はい、まあ、それでももう1000年以上前というところですよね。
そうですよね、
あの栄冠堂といえば、まあ、もみじもさることながら、うん、あのご本尊がです。
そうなんです、
あのね、通称見返り阿弥陀ですね。
こう首をねこう横にこうして後ろを振り返ってるようなお姿、見返り阿弥陀像。
これ普通ね阿弥陀さんと言いますと正面向いてますけれども ね、こう振り返ったような形になってるんです。これもまたね面白い言われがある。
なぜ振り返ってるか、そこを知ると本当にふわって心を打たれる。
もともとねこの阿弥陀さんね、奈良の東大寺にいらっしゃったらしいんですね。
あ、そうですか、うん、
はい、で、それを栄冠堂の栄冠和尚がですね、あの東大寺からこう処分って背負って、はい、まあ、持ってきてですね、ええ、で当然東大寺の人がこう取り返しに来るわけですけれども、はい、もう背中からしがみついて離れなかったんですって阿弥陀さんが、でそれでもう東大寺の人も諦めて、ええ、まあ、それから善林寺栄冠堂のご本尊としてこう祀ってられたんですけれどね、はい、でその栄冠和尚がこう念仏を唱えながらこう阿弥陀さんの周りを歩いてると、突然阿弥陀さんが動き出して、うん、こうあの私にこうついてきなさいということで、うんうんうん、こうスタスタだと前を歩き出したんです、
はい、
うん、それで歩き出して栄冠さんついていってこう振り返った時に一言言ったのが、その栄冠遅しというような言葉を発したんですね、
はい、阿弥陀様が、
うん、遅いですねと、うん、後ろついてくる
のもっと早く来なさいと、
でその振り向いた状態で固まってしまったんですって、
う
ん、阿弥陀さんが。そうで、それからその首がこう振り向いた状態で阿弥陀さんがこう固まってしまって、うん、以来ずっとご本尊としてこういう風にですね、あの祀られているということなんですよね。
でもね、こう後ろを気遣 う、 こう優しさであったりとか、うん、そういうのもこう伝わってくるんですよね。
そうなんですよ、うん、これね、どういう意味かというと、例えば自分たちを遅れる、自分よりも遅れる者たちをこう待つ姿勢とかね、
あ、なるほど、うん、
まあ、あと自分自身の振り返ることによって位置を顧みるとか、
うん、なるほど、
あとは愛を情けをかけるとかね、
うん、すごい慈悲深いお姿なんですよね。
そう、慈悲深い思いやりとかね、
うん、
ですのでその振り返ったそのところの意味がねたくさんいろいろあって、はいはい、大きさとしてはね、まあ 77センチと言われてますから、
ね、背負ってこれぐらいの、
うん、そんなにね大きい阿弥陀さんではないんですけれども、うんうん、こう全国でも珍しい見返り阿弥陀さんがご本尊というところですよね。
このねお姿を見ると、ね、本当にもう
そうなんです。でね、ご多分に漏れずこの映画もライトアップを行ってましてね、
はい、そうですね、はい、今年はもう始まっていまして、ね、12月の4日までですね。
そうですね、はい、秋の時報展というのもね同時に開催されてまして、はい、
同時開催ライトアップとね、うん、
高台寺はね夜のライトアップすっすごい人なんですけど、うん、まあ、映画堂はそれに比べるとねまだ大丈夫かなというところもねありますので、ぜひ、はい、夜のライトアップも綺麗ですので、
そうですね、お寺の宝物もぜひ ね、 ご覧になっていただきたいなと思います。
あとね、
う
ん、結構この映画堂、まあ、インスタスポットといいますか面白いね、はい、ものがたくさんいろいろありましてね、
はいはい、どんなところで映えるんでしょう、うん、
例えばこの竜の口から水が出てるようなスポットがあったりとか、はいはい、あとねこう子供のお地蔵さんが2つ肩を寄せ合って、うん、もうまあ、お地蔵さんが道端にあったりとかね、はい、うん、あとはその奥に行くと多宝塔といいまして、もう五重の塔みたいなですね、
塔が高いところ、
そうところに、ね、ありますし、
見渡せるんですね、
う
ん、
で総門入った時は和みの石といいまして、みんながね、うん、こう見ると和むと言われているこう石があったりとかいうことで、結構ね広い境内の中ね面白いスポットも
スポットがたくさんあるんですね、うん、すので私もその多宝塔から見る景色っていうのがすごい好きで、うん、本当に紅葉にこう包まれてる、抱かれてるみたいな気持ちになるのと、あとすごいこう左大文字とか、うん、あと、ね、京都の街並みも一望できるので最高ですよね、うん、す
だからね、まあ、映画堂、ね、行かれたことないかもしれないですけど、このラジオ聞いていただいてね、ぜひね、うん、もみじのある間にお運びいただいて、
いただきたい
というふうに思います。
あと、ね、池に映り込むもみじ、
はい、これも綺麗ですよね。
逆さもみじっていうんですかね、
池がね、栄冠堂の中、まあ、いくつかある、まあ、川でつながってるんですけどね、はい、宝生池から始まりまして、うんうん、橋もたくさんかかってますので、その橋のたもとに立っていただいて、それこそライトアップされたもみじをこう見るっていうのも風流ですよね。
そうですよね、地前回遊式でこうずっと池の周りを回れるように ね、 ね、そういった庭になっているので、
は
い、
定されてますしね、うんうん、中にはね、あれ栄冠堂幼稚園という幼稚園が実はあるんですね、
はい、
うん、で、この幼稚園、まあ、幼稚園バス市内走ってますからあれですけれども、こうキューピーさんのですね、うん、ぬいぐるみというかお人形が、はい、
マスコット、
そう、うん、幼稚園バスの前に貼ってあるんです。
そうですよね、はいはいはい、
あれはね、
はい、
ナンバーの上ぐらいに、はい、幼稚園のバスなんでね、うん、またそのキューピーさん見られたらいいかもしれないですよね。
すごいこう優しいお子たちがね、育っていきそうですよ ね、 すね、この見返り阿弥陀様の ね、 ね、お気持ちも、ね、
だから僕も覚えてますけど、幼稚園がね、そういうふうに観音様のいらっしゃる幼稚園やって、そういう子供心に仏様とかね手を合わせて拝むとかいうことをしてましたので、うん、まあ、それは幼児教育にはすごくいいことかもしれないですよね。
そうですよね。
はい、というわけでね、今日は栄冠堂
もみじといえば栄冠堂
の話をお届けいたしました、はい、
では続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。建築設計士の野村さんにこういったメッセージが本日届いております、はい、ご紹介します。野村さん、丹後の実家の改装を考えているんですが、老婆都市ね、うん、建築事務所さん、まあ、そもそも建築事務所というとちょっと敷居が高く感じるんですが、はいはい、大丈夫ですかという
なるほど、ね、
謙虚なご質問でございます、
は
い、
ね、丹後といいますと京都市の、ね、北部、うん、京都府の北部の方でしょうけれどもね、私たち、ね、本社は京都市でやってますけれども、基本的に全国、ね、どこでも対応させていただいてるんですね、
はい、
うん、で、まあ、例えば遠いところでは北海道のニセコとかね、うん、
今ホテルを、ね、作ってられましたよね、
鹿児島の奄美大島とかね、うん、今やってますんで、まあ、丹後といえばね、車ですぐ行けますので、もう対応はさせていただきますのでね、またお話しいただければと思うんですけれども、はい、ね、はい、建築事務所っていうのはね、まあ、その建築の設計とかデザインとかいうのはもちろんやっておるんですけれども、はい、まあ、あとそれに伴う、こう例えば申請ごととかですね、うんうん、新築の場合は建築確認申請というね許可がいりますし、そういったことであったりとか、あと工事が始まりましたら、その工事がきっちりとできるようにですね、管理監督アドバイスをしていくというようなことも私たちの仕事なんですよね。 であとはそのお金の例えば税金でね対策とか、はい、あと不動産をどういうふうにこう活用すればいいかとか本当にオールラウンドでいろんなことさせていただいてますのでねまずはこう問い合わせからいただければと思うんですけれども、うん、ただね遠隔地の場合は工事に関してはさすがに京都の建設会社をね連れていくわけにはいかないので、はい北海道だったら北海道の建設会社鹿児島だったら鹿児島の建設会社というふうにこの地場のね建設会社さんとこうタッグを組みながら作っていくというようなイメージになりますね。
なるほど。うん、それはでもねこの方もね喜ばしいことだそうです。やっぱりこう地元の関係のある、ね、はい、
いらっしゃるでしょうかね。
方とね、はい、仕事したかったそうなので、
そうなんです。うん、だから私たちはね体と図面と持っていけばね、はい、そこで仕事ができますので、うん、どんなことでもねおっしゃっていただければいいかなというのが思いますよね。
丹後のあたりと結構雪もね
多いですしね
深くなりそうなので、うん、そのあたりをね組みした建物になりますよ ね、 ね、
当然ね北海道の建物と九州の建物は違いますからね、うん、そういうそれぞれの地域風土っていうのもですしひょっとしたら海がある場所かもしれないですね。
あ、そうですよね。もしかしたらカニが取れる
かもしれないですよね。
食べてる場所かもしれないなといろいろ考えちゃいますが、
まあ、そういったことでメールでもねお電話でも結構ですのでぜひ、ね、はい、お伺いただければと思うんですけれども
費用面とかはどうなんですか。やっぱりちょっと
そうです、ね、
お高いのかしらっていうのはやっぱりズバリ聞いてみたいところだと思うんですが
例えばハウスメーカーさんとかね、はい、一般的だと思うんですがハウスメーカーさんというのは非常にこう広告宣伝費とかショールームとか、はい、あと人件費とかかかっておりますのでね、うん、だからそういういらない経費をこう省いてやりますので実際はさほど高くない変わらないというふうなところで思っていただいた方がいいと思いますよね。であとはその適切なそのなんていうか物の値段とかね、はい、グレードとかをこうご提案していきますので無駄に高い買い物をしたとかですね、うんうん、いうことがないようにね私たちこうアドバイスしながら進めていかれますのでいいと思います、ね、
ちょっと相談からまず皆様始めると思うんですけど、うん、料金はどこからかかるんですか。
まずもってご相談は無料です。
はいはい、
それで実際ちょっとプランをね手を動かして考えますよっていう時に、はい、ちょっと実費分だけ、
まあそうですよね、はい、設計士さんの時間も取るわけですからね、そこから
ですので、うんうん、まずご相談させていただくっていうところはね無料でさせていただいてますのでねご連絡いただければと思いますね。はい、
はい、わかりました、はい、ぜひねローバー都市建築事務所ね詳しいことをお問い合わせいただきたいと思います。はい、さあこのコーナーでは質問もお待ちしております。質問ぜひねおはがきでもお手紙でもおはがきでもお待ち申し上げます、はい、郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。またはローバーのホームページお問い合わせフォームからもご質問いただけます。ぜひともね気になることを聞いてみてください、
ね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築とねぜひ検索をお願いいたします。
はい、
西陣生まれの建築事務所でございます。どうぞよろしくお願いします。
というわけでね今日はもみじの栄冠堂の話題をお届けいたしました。12月になってからもね最近この暖冬化の影響でね、うん、はい、
楽しめますね。
防寒対策だけで、ね、しっかりしていただいてというところでございます。京都スペースファンテそろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さんまた来週。
京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。